はい、おはようございます。スケキンです。今回は、昭和のおっさんのね、コメントありがとうって感じでね、三国志奇跡の秘密の皇帝っていうのがね、若者多すぎてちょっとちゃうんやないっていうようなコメントもらってね、俺もね、ちょっと気になってね、ちょっとあらすじ YouTube とかで見てみたんだけど、これ、本当義のところで、この始皇、実際に、この三国志が起きる時の義の中で、最初に、どうすんのみたいな、なんていうの、内輪もめのラブストーリーを書いてんのかな。だから、三国志で実際に、三つの国が戦い合う前かな。だから、1800年から、だいたい、200年ぐらいまでの間の物語を、濃密に書いたような感じなんだよね。で、俺は映像一切見てないよ。だけど、こういうものってなんで、美男子ばっかりで、美男女ばっかで、なんか戦闘も CG ばっかで、なんか泥臭さないなっていうのは俺も思う。で、特に韓国とかの、韓国ドラマ系は特に顕著なんだよね。で、これなんでかっていうと、シンプルに国威なんだよね。まず国威。国威とタレント推しっていうこの二つが混ざり込んじゃってて、なんだろうな。日本って、昔の七人の侍とかって見てほしいんだけど、ハルプロ好きさんの出羽さん、おはようございます。はい。今回ね、三国志の奇跡の、秘密の皇帝っていうね、映画の俺の率直な感想というか、流れをざっくり話したくて、もし興味あったらね、コメントください。で、昭和のおっさんね、自分の聞いてくれるリスナーの方がね、コメントくれて、こいつら美男子ばっかじゃん、泥臭さがないよ、みたいな内容の内容があって、で、なんでかっていうと、ほんとね、その時代における醜いものとか、辟易するものとか、その時の何て言うかな、国威を下げるようなことっていうのは基本的に NG なの。日本とかってさ、七人の侍とかマジ名作なんだけど、ああいうところってさ、泥臭さをさ、すごく表現してるの。泥に入、もうこう、いじめられたりとか、もう暴力受けたりとか、それほど泥をすするみたいな、そういうような、一種なんだろうな、ドラマ、その作品をよりドラマティックに忠実に再現するっていう方向性と、その歴史がありました。それを脚色して、より、気持ちよくスムーズに読めるような、見れるような、なんていうかな、悪い部分をカットして、いい部分をめちゃめちゃ盛るっていうような、二極端になってると思ってて。で、この三国志の秘密の皇帝は、後者。つまり、美男子なおかつ、街中が全部綺麗で、戦闘はめちゃめちゃ、もう、ドラマティックっていうか、すごく戦闘してるけど、実際リアルな戦争って、血みどろなんだよね。もう、俺も見たくはないけど、実際の戦争の映像を見てみると、血で血を洗う戦いだし、顔だって傷つくし、当然裏切りもあるし、泥の回し、あとは、戦いだけじゃなくてね、兵糧攻めとか、いろんなそっちの中、あと暗躍だったり裏切りだったりっていう、そういうなんていうのも、普通の、ゲームの戦闘とは違うような感じなんだよね。で、それって特に三国志でも同じようなものがあって、いろんなこの策略もあるんだけど、その綺麗事だけ繋げるって言ってるのは、本当に中国は特にそうなんだけど、逆なんだよ。中国の国威を下げるようなものは、最初からもう検閲で消されちゃうわけ。通らないの、承認が。映画として、例えば、なんか中国の中で、例えば悪いことしたやつの映画の中、悪いことしたやつの映画は悪いものとして処断する映画だったら大丈夫なんだけど、その歴史の中で、実は中国こういうこと悪いことがあったんだよ。こういうなんか、ひどいことやってたんだよっていうのを載せちゃうと、国威が下がるんだよね。国威が下がるようなことは、共産党は許さないから、ダメなの。だから、中国で育って、もう志強くいい映画作りたいって思ってた人が、実際に歴史に忠実、本当になんか歴史でさ、書かれてることあるんでしょ？もう、三国志でも何でも。あれも持ってるのは持ってるんだけど、それを、そのままリアルに表現したら、いや、それ、国威下げるからダメって、突っ張られちゃう。だから、言ってしまえば忖度するしかないのよ。中国っていう国に対して、共産党に対して忖度して、やっぱ中国って素晴らしい完璧な国なんですよ。何もかも美しいんですよ。美男子、美男女しかいないんですよ。っていうような感じでアピールするので、よし、通れって なる。別に日本ってさ、そういう検閲がないから、映画としてちゃんと、作品としてちゃんとコストがね、ちゃんと整ってれば、たとえ日本の国威を下げるようなことをやって、あるよ、いっぱい。日本の中でも、日本これ悪いことしたよね。ここはまずい部分あったよねっていう部分も赤裸々に語る。水俣病とかさ、アスベストとかいろいろあるでしょ？そういう悪いことしたこともちゃんと日本の中でやれるっていうのは、それは一種の表現の自由なんだよね。中国は表現の自由がないの。まずない。大前提がない。で、当然、 自分の通り素晴らしい映画を作ったとしても、売れなきゃ、公開できなきゃ金になんねえから、飢えて死ぬわけ、首にもなるし。だから、生き残るために飯を食うためには、忖度して、美男美女で美しい三国志を作るしか選択肢はないわけ。それを拒否するイコールガチだから。そんぐらい、中国ってえげつないのね。悲しいけど。だから、中国初のドラマとか映画とか、あとゲームもそうだよ。中国のゲームって基本的には国威を上げる前提じゃないと作品は作れない。それか、飢えて死ぬか。っていうような環境だからこそ、なんだろう。三国志っていうテーマにしても、みんな美男女なの。で、大奥。大奥って日本でもあるじゃん。まあ、あんまいい文化と、例えば、花魁とか文化あるでしょ。そういうところにおいては、美と美しさと、まあ、体の良さとか、体の相性とか、そっちの方面による相性がめちゃめちゃ出るのはわかるんだよ。だけど、三国志っていうのは、そのなんか、要は切ったり切られたり、戦略をするっていうのは、見た目以上に、その、顔は関係ないんだよね。これわかるかな？その、大奥みたいな子孫を残す残さないっていうジャッジについては、顔とか体の部分の相性とかってのはすごく出るから、美男美女っていうその、一種のキャスティング、いわゆるタレントのキャスティングとは相性がいいの。なんだけど、七人の侍とか見てほしいんだけど、強い武将っていうのは必ずしも美形じゃないんだよ、まず。それに、傷も負ったりもするし、あるでしょ？体格もごっつくなるからね、美男美女みたいにさ、その、スラッとした腕、スラッとした首じゃなくて、もう死なない、盾も持つ、剣も持つっていう、その、生き残るため、いや、生き残った人が武将になるんだけどね、結果的に言うと。そういう人たちってのは、総じてガチムチっていうかな、その、本当に筋肉質で、ちゃんとした体格もあるし、策略の組む人も別に顔じゃないんだよっていうのが大前提なんだけど、さっき言った国威があった時に、なんか、ブスとかデブとかわかんないけど、顔がごっついとかっていうのは、視聴者が、2パターンいて、リアルな、映画を見たいっていう人と、とにかく気持ちよく映画を見たいっていう、まあ今だと言うと、日本で言うと、ナロー転生と同じなんだよね。ナロー転生。分かりやすいでしょ？あれってさ、基本的にみんなから肯定され続ける内容だから、気持ちよくやるし、困難もないし、一回敵に負けて、ドラゴンボールで言うと、負けて修行みたいなことがないんだよね。基本的に一発で勝つ。それ気持ちいいよね。今売れたけど、でも、一部の消費者は、ありきたりだし、一辺倒だし、つまんないし、これってあれだよ、脳内快楽スナックでしょって言われちゃってて、だんだん下火になってんだよね。じゃあ今中国はどうかって言われたら、後から出てきてるわけ。これは、さっきで中国の元々の国威っていうのがあるから、快楽スナックにせざるを得ないわけ。まず大前提。快楽スナックなんだから、もちろん歴史に基づくから、勝敗ってのはもちろんあるんだけどね。まあ、そんな感じで、あと1分ぐらいで終わるけど、この三国志がやっぱ盛られちゃってるのは、中国特有の国威を下げるなっていう、絶対命令のもと、美男子美女しか作れない。あと、タレントっていうのが、タレント文化があるんだよね、向こうにも。その時に、当然、裏金というかな、この若い、この私のね、タレントのやつを使ってねっていう形になった時に、本当に三国志にめちゃめちゃ合致してる、映画に合致してる、むさいおっさんがいたとしても絶対に選ばれることはない。売れないから。で、タレントだと、一定数の、やっぱ日本も同じなんだけど、一定数の、その支持者がいるわけ、そのファンがいるでしょ？木村拓哉のファンとかっていうのを入れると、木村拓哉の声を入れたハウルの動きしろにもなるし、木村拓哉だったら当然フライトのね、映画みたいなのあるでしょ。そういうのも出てくるわけ。だから、結局日本も中国も同じ。だけど中国は特に国威を下げることができないっていう考えた時に、若者、特に売れてる若者、かつ、スラッとしてて三国志に合わないような体格になっちゃうよっていうのはなっちゃうっていうね。日本以上にそうなってる。それは法的なもの。まあ、共産党が一番でかいと思います。はい。もし気になったらね、見てみてください。コメントもね、なんか、いや、違うよってあるんだったらコメントください。はい。ネオさん、ご視聴ありがとうございました。また、聞きに来てください。